レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで
始まりましたけど、
なんで今日こんなゆっくり始まったんだろう。行きますよ、行っていいんですか、本当に回しますよ、大丈夫ですかそっち、とかって言って確認取りながらって、まるで地雷原歩いてるような感じでなんか始まってきましたけどね。何もないんですよ、あれから4日ですから、生放送から。僕だってそんな頻繁にリア充やってられるわけないんでね、話すこと何にもない。いや困ったこれ。じゃあというわけで、レビュー 2.4 キロ山田行かないけど、いやもうちょっと最低でも2分は繋がないところダメなんですよ。それニコ動で乗っけるときは、ラジオやるときはオープニングは最低でも2分やってくれって、最初に同意書書かされるから、ニコ動でさ、しょうがねえなって言ってて、あと再生回数5以下だったら、まあ突然もうなんだ、必然的にこうシャットアウトされますからね、本当。ああ、だけどこの間見たら20回でした、先週生放送が。今日はちょっともう放送日のこと言っても、全くその更新日のことも何の頭なしに入れると、今日収録日、まあ水曜日で8月1日なんですけども、あれから4日で20回ですよ。ニコ動のにいいです、いいです、いいペースだと思います。え、だけど先月の、先々月の6月の末 の魂がこもってない生放送からは1回も30回を超えてないっていうね、本当にリスナー厳しすぎるジャッジがよっていうね。聞く前から分かるらしいですもん、リスナーは。本当にまだ戻ってねえだろって思いきや、あれはちゃんとその6月の月末の久々の心がこもってない放送ね、まあダークナイトライジングみたいな放送でしたけども、あれからね、あれからはだいたい元気いいんだけどね、ほんと。ちょっとリスナーもちょっとその辺俺のこと、まあ、ちょっと見くびってるよね、ちょっとそういうとこね、ほんとに。だからリスナーになんとか聞いてもらいたいんだけどね、ほんとね。いやだけどさ、まあ暑いでしょ最近、暑いし、あとあれ、最近オリンピックあるじゃないですか。いやなんか FM みたいな感じで時事ネタから入るなってね、感じもあるんですけども、まあ、オリンピックね興味なかったんで全然、もう開会式だけ見たら、もうあと閉会式まで一分も見ないって思ってたんだけど、結果やっぱ見ちゃうんだよね、なんかやっぱり。何で見ちゃうよって、全然あれよ、久々の名前ですけど、俺のティファーがさ、アイちゃんに似てるでしょ。昨日ずっとアイちゃん応援しちゃってさ、本当に2日ぐらいで、でなんかまた盛り上げてきちゃって、本当にもうティファ元気してんのかななんて思いつつ、そうそう3ヶ月ぐらいメールしてないから、ちょっとメールしてみてもいいかなと思いつつね、来週までにねリスナーからメールすべきだっていうメールが来たら、5通以上来たらメールしようかなと思ってるんですよ。突撃生メール、本当に突撃生メールって別に生じゃなくてもいいだろうって話だけどさ。いやそれでも昨日負けちゃってっていうのを見てさ、もう悔しくて悔しくてさ、中国の選手、いや別にあれよ、中国人嫌だとかっていうタイプじゃない、俺大好きってタイプだけどもさ、もう悔しくて悔しくてさ、本当に愛ちゃんがメダル取ったら俺とティファも付き合えんじゃねえかなっていう希望をね、そういう賭けをやってみたんだけど、すっかり仕方されちゃってさ、本当悔しいな現実ってのはなと思いつつさ、もう久々食い量に見ちゃってさ、なでしことかだと全然興味ないわけね、本当。まあ、適当につけときますよ、サッカー何でも見ますから、見てサワブスだなとかってまあ見てんだけども、愛ちゃんだけはもう愛ちゃんって感じで、本当愛ちゃんって感じで見てるからね、本当。団体戦もきっと見ちゃうね俺は、本当。この後あと石川佳純がやるって言ってたけどね、なんかやるって言うとなんか変な下ネタみたいに聞こえちゃうけど、そういう意味じゃなくてさ、聞こえねえか聞こえねえか、うん、だけどメールで言えばね、あれですよ、まあ、次の日日曜日ですよね、更新日の次の日曜日、多分ね僕もしかしたら噂によっちゃ海いるかもしんねえって話あるわけですよ。でねそれがまあこの間ね、まあ、ちょっと女の子とちょっと海行きたいねなんて言って、まあ2人きりちょっと軽くデート気分で歩いてたわけですけど、行きたいねなんて話になって、じゃあ分かった俺メールしておくよなんて言ってさ、思ったんだけど、ほら最近俺の周りも結構吸ったもんだ人間関係になっちゃって、前みたいに無条件に15人呼ぶとかできないんですよ、本当に。それぞれグループ ABC ってなっちゃって、 A さん A 班の人は B 班の人2人以上来るともう行かないって言われるし、 B 班は B 班で C 班の人2人以上来たら行かないって言われるしね、 C 班は C 班で A で行ったら来ないって言うから、もうなんかじゃんけんみたいな感じになっちゃって、もう呼ぶときすっごいこう躊躇して、もう大変なんですよ。 全然呼ぶ人いないからさ、割とこうね地味めにちょちょっとと思って行ったらさ、どうなったと思いますね、誰からメール返ってこないんですよ。海行きましょうって言ったら、もうねその言い出しっぺの女の子だけ行くって言ったの。もうあとみんな行くも行かねえも全然何も言いやしないんだよね本当に。だ海ダメなんだよ本当に。だからさ、こういうところなんだよコツさん、本当に俺はここの集まりで不満案があんのがね、全然みんな引きこもりで全然外出ようとしないっていうところがもうカチンときてるわけ本当に。暑いとね、だって30度以上あると絶対集まろうとしないんですから本当に。うん、日暮らしみたいな連中ですよ本当に。合ってるこれ、暑くなると出てくるの日暮らしだっけ、日暮らし夕方、そうだそうだ、夕方5時以降じゃないと集まらないとか、そういう無言のプレッシャーかけられちゃってさ。でうちのいとこ、いやもう僕のいとこいるんですけどね、いやそれ僕にだっていとこぐらいいるんですよ、うん、一人いるんですようちのいとこ。これレギン咲いててちょっと膝枕させてくんねえかと若干思ってたけどね、させてくんなかったけど、うん、でそのいとこも来ないっていうさ、日曜日ちょっとなみたいなさ、なんでそんなクールな言い方すんだよみたいなさ、本当は内心怒ってたんだけど、怒るとまた揉めちゃうから、だからあーそっか了解ってこうすっごい笑顔で断ったんだけどね。いやー悔しかったなあれ本当な。違うんですよ、俺はその言い出しっぺのカトパンちゃんってまああだ名つけるとしたらね、カトパンに出るからその子、カトパンちゃんと海に行きたいんですよ、カトパンちゃんの水着が見たいんですよ。だからそういう時に限ってだね、みんな来ないっていうからさ、友達がいねえなと思ってさ、だいたいこう来なくてもいいなっていう時になるとみんな来たりするからね、ほんとあれ困っちゃってんだ本当。いや嘘嘘嘘嘘、全部 JJ、 うん、あの Facebook で最近告知始めたんですけども、そしたら今度はね生放送久々に10人聞いてくれてね、本当びっくり嬉しかったね、あれびっくりしちゃった本当に。もうずっとプレッシャー感じちゃって俺本当に。書き込んでくれればさ、なんかちょっとねガーッとこう絡んだりしたんだけどさ、みんな意外とスッと聞いてたらしくて本当に。いやー油断なんないっすよ本当に。なんだろうこの話わかんないけど、だから友達関係が最近もうボロボロなんだね。でもさこの間まあ日曜日ね、いやリア充の話1個あったんですよ、日曜日ちょっと友達になってて、まあ女子でした、また女子とばっか会うんだよ俺本当。基本的に男子とは2人きりで会いませんから、こっちさん以外とはさ本当に。でそしたらあのね、まあ最近まあちょっと私事ですがね、あのうちの弟が結婚するんですよ今度ね、9月に。話したっけこの話、したな俺絶対、してないわけねえな俺絶対、身近な話は全部するっていうタイプだもんな本当俺。でまあ今度するんで、うん、まあ国際結婚なわけね。いやまたほらまたすぐリア充だってまたそういう風にみんな言うけれどもね、全然リア充じゃないわけですよ。でそしたら、まあ、まあその女と俺はそれが合わないんだね、要はバタオニみたいな感じになっちゃってて、すっかり俺嫌われてんだよその女に。困ったなと思ってさ、まあこの間も来ててね、3月から6月ぐらいまでさ、でも地獄のような日々でさ、本当に刑務所の中にいるようなそういう気持ちでしたよね本当に。日本語が変だとか言われるんだから俺のやつ本当に、ラジオの文句は言われるわね、もう逃げ場なしって感じでさ。で弟も味方してくれればいいのにさ、やっぱ女の味方ついちゃうから、そうだお前が悪いって言っちゃうんだよねそういう時。もうどこにも逃げ場なくて本当、もう毎日泣いてたわけですよ本当。でさ、それがまあ10月ぐらいに来るんじゃねえかっていう話だったわけだから、今まあ8月入りましたよね、9、10で、まあ、8、9でなんとか仕事見つけて家出たいと思ったんですよ本当にね。でそれこそもう刑務所から脱獄するみたいなもんですよね、もう10月から刑務所だっていう感覚ですから。でそしたらさ、この間その日曜日ね、友達の女の子とさ会ってたら、うちの弟も合流してさ3人で喋ってたらさ、いやー9月に来ることになったんだよっていうわけ。えって思って、早くなったんだって言って、そうなんだよって弟もニコニコしてるわけ。あらって言って、なんとかなんないのって言ったら、何がだって言って、いやお前も楽しみだろなんて肩叩かれちゃってさ、本音言えないからうんなんて言っちゃって、本当涙目になっちゃってさ、いや楽しみだなとかって言って、 で今度10月9月のまあ何日にちょっと席入れるんだけども、その終わった後にちょっと結婚パーティーなんか考えてるんだっていうわけ。ああそうかなって、もうこんなリアクションだけが唯一の取り柄の男だよ。ああそうかって、もう流そうとするわけ、なんとかその話題を。もう一つも聞きたくないって感じでもうアピールするんだけども、向こうはもう顔が輝いちゃってさ、本当にその友達の女の子とも、いや楽しみだねって喋ってるわけで、こっちなんか何が楽しみなもんかなんて思ってるわけよ、ないしね。そしたらさ、いやしかしね、幹事もなかなか大変なんだっていうわけ、弟が。うんと思いつつさ、嘘だよな、大変だよななんて聞いたらさ、だからジョニーお前やってくんないかっていうわけ。えって言って、なんでって言ったら、いや俺も誰を呼んでいいかわからないんだよっていうわけ。ちょっと待って、本人にわかんない、なんで俺がわかるんだよって思いつつさ、あーと思ったらさ、その一緒の女の子もさ、それ自分でやんなよとかって言ってくれりゃいいのにさ、そうだよジョニーそれやった方がいいよとかって言ってさ、おいなんで追い打ちかけるんだよって思いつつさ、逃げ場ねえ、ますますもう逃げ場ねえなと思ってさ、でやだなとかって、いやでもねとかって言って、散々だな、と思ったら、分かったじゃあやんなくていいって言う、またバッサリ言うわけ。そしたら先週も喋りましたけどね、嫌なことあるとすぐ自分のことぶん殴っちゃうから、またぶん殴るんじゃねえかなって思いつつさ、やるなんて言いつつさ、でもやんないとかって、どっちなんだってまた怒られて、まあ弟またパンパンパンって聞くよりかは、幹事やろうが絶対大変なんで、ここはパンパンパンまた聞こうと思ったら、案の定うち帰ってきたらまたパンパンパンってまた落としてさ、ますます逃げ場ね。この間も喋りましたけど、僕6月12日から楽しいことしかないっていう話だったんですよ、占いによると。イギリスの占いによると何にもいいことないからね今本当に。また弟の言うこと聞かなきゃまたパンパンパンだろ、もうさ大変だよ本当に。もうだからね、話のオチっていうか結論をこれちゃんと言わないと、コツさんが編集点作れねえだろうってまた文句言いますからね。あ、JJ だけど。これね、皆さんね、コツさんこの場でそんなこと言うなって否定してくれりゃいいだろう。何にも否定しないんだよ、コツさんがさ。これが悔しいじゃねえか、本当に。もう、悪魔のような鬼ディレクターだって言っても何にも言わないんですよ、皆さん、本当に。これね、140回分編集するとね、もう自分の評判が悪くなったって気にしなくなるみたい、本当にもう。ここまでなりたいよ、本当に。うん。だから、親鸞こっちって呼んでますよ、本当に。もう、仏教徒こっち、ブッダこっち。うん。ブッダこっち。ブッダこっちって言うと、うちの弟みたいになっちゃうけどさ。うん。まあ、んな感じでね、だから占いも当てになんねえっていう話で、あんま占いに僕みたいにのめり込むと大変だっていう、まあ、中島みたいになった人いますからね、本当に。救われるはずだったのが、もう人生破滅した人だっているんだからね、本当。まあそこそこにしときましょうってことですね。あ、だけどね、最後に言うと、最近本も読めてないんですけども、この間さっきブクログの僕の本棚見たら、全巻ほとんどジョジョっていうのは引きましたけど、本当自分でね。SD ガンダムオペレーションズってゲーム始まっちゃってさ、ヤフーの。でお金かければね強くなるんでしょうけど、まあ、まだ始まったばっかだから全然乳がんとか排乳とか出てこないんだけどもさ、またゼータとかダブルゼータ止まりなんだけど、いやあれですよ、40分間だから行動して10ポイントの行動ポイントあって、それ全部使い切ったら次40分までまた行動できませんよっていうタイプのゲームなんだけどさ、もうねお金払えばまたすぐポイント入ってくるわけで、あとガシャガシャ回すっていうわけよ。でお金払えばいいガシャガシャ出るよっていうわけ。すっげえ金払いたい今本当に。そのためにバイトしようかなと思ってるぐらいですよ本当ね。いやーそういう感じです。はい、というわけでね、続いてはレビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけで毎回あれですよ、また本の悪口いうコーナーがやってきましたよ本当に。あ、でも先週悪口言わなかったね。先週はもうずっと褒めてたな。もう大変だ。お、何 YouTube の方にコメントついてた。ちょっとどれ、うーちゃん読み上げてみなさい。ちょっと、あ、貼り付けたね。読み上げてみなさい。あ、悪霊のコメントがついてまして、うまいこと言うねって。 何言ったんだ俺。ハスカネズミと人間をあのキャインと例えたのが俺のここ半年の最大のボケだったんだけども、あれ本当に。あの後にいい話ありますよ。あのうーちゃんがねその後、あーなとハスカネズミと人間どういう終わり方するんだよって言われたから、これこれこういう風に終わり方するんだよって言ったら、いい話だなーって言ってたよ、うーちゃんが。本当だ、うーちゃん印もつきましたから。本当もう泣いちゃったんだから、うーちゃん俺のこの喋りでも。本当、いやいや、じゃあ俺の喋りだからこそだね本当に。だからハスカネズミと人間、まあ僕とコチさんで例えると、僕が頭脳、コチさんが力ですからね。ある意味コチとジョニーっていう本でもよかったのかもわかんないです。というわけでレビュー 2.4kg ですけど、もうコメントがおまだついてたんだ。あ、じゃあこれは後でニュースの時に読む。というわけで今日の一冊目、今日の一冊目はですね、エイモス・チュッツオーラでね、ヤシ酒飲み。来たね、ヤシ酒飲み。いやだからほら、うーちゃんとさ話しててさ、ちょっと世界文学っていうかよって言って、ヨーロッパの本ばっかりやろって言われて、そう、何が悪いんだよって言って、いやだからたまには俺ちょっと行ってないとこ行こうぜって言われて、うるせえなーっていうの思ったって話あったでしょ。いや褒めてんだよこれね、 JJ ですから。でそんでよし、じゃあ読もうと思って、じゃあツツオラは前にあのムレヨーコのね、なんかカバンから、カバンから本棚じゃねえな、カバンから本棚ってびっくりするな、あるじゃん書評シリーズね。でそれで海外文学編で紹介してたのチッツオーラで、よしと思って、じゃあ読もうと思って、でちょうどいつかこのムレさんが紹介したやつは読んでってみたいなと思ったから、それであれだ、海の百合、この間紹介したの女の子初体験するやつもそうだしね、まあ、この後紹介する方もそうなんだけど、じゃあヤシ酒飲み、ちょっとアフリカのね文学みたいな読んだことないから読んでみようと思って読んだんですよ。でね、チッツオーラって人はそのアフリカ文学代表するなんかすごい作家だみたいなことを散々脅されて、脅すように書いてあったわけ、ウキとかで。で、ああそうかと思ってさ、マジックリアリズムのね作家でもうすごいんだからみたいなこと書いてて、で急いでそれマジックリアリズム知ってるようなふりして調べたら、いやピンチョンなんかでもつながってくんだよねなんてウキが言うからさ、ピンチョンといえばもうジョニーですからね、ある意味俺の友達ですからピンチョンっていうのは。でよしじゃあ読もうと思って読んでさ、でこれがね、あれなんですよ、もうなんか19世紀ぐらいの話らしいんだよ。くまあレビュー 2.4 キロのキーワードだね、19世紀っていうのは。そしたらまあアフリカでね、主人公がもうヤシ酒を10歳の時からヤシ酒ばっか飲んでたっていうわけで、その自分のうちの庭にはね56万本のヤシ酒の木があって、ヤシ酒作りの名人っていうのがいて、いつもお酒を作ってきて持ってきてくれたっていうわけだから、10歳からもずっとヤシ酒ばっか飲んでて、でヤシ酒があるっていうんで周りにいろんな人がもう酔っちゃって、もう毎日毎日楽しかったんだっていう話なわけですよ。でそしたらある日突然ヤシ酒作りの名人が木の上から落っこって死んじゃったっていうわけ。木の実が落っこったか分かんないけども死んじゃってって言って、でヤシ酒作ってくる人いなくなっちゃったから、そのヤシ酒作りの名人をね、その死者の町に行ってその取り戻してくるっていう、まあ、そういう話なんですよ。で筋としてはまあ単純ですわね、まあ本当に。でそんでおおと思って、ちょっとそういう話好きじゃん、なんか死者の町とかさ、ちょっと興味あるなと思って読んだんだけどさ、これがさ死者の町行くまでさ、主人公があっちゃこっちゃいろんなとこ行くんだよ本当に。なんかお使いみたいなことさせられるんだ意外と。まず死者の町行ったらさ、まず神様に会うわけ。神様がお前の名前なんだって主人公に聞くとさ、主人公も名前って言って、俺は何でも作る神様だぞって主人公もなんか嘘っぱちみたいなこと言うんだよ。そしたら向こうの神様がびっくりするわけ、け神様だって、向こうも神様なんですよ。あらって言ってびっくりしちゃってなんか逃げちゃうんだよ。でそれで逃げた先でさ、今度また追っかけてったら、なんか今度なんだっけな、あの死神に会いに行けっていうわけ、その神様が。死神に会いに行って、で死神の町行ったらね、なんかその門番みたいな人がいて、主人公にさ、あの 死を売ってくれみたいなこと言うんだよ。で主人公が死売ってさ、死ぬことですよ、売って、で死神に会いに行ったらさ、あれお前もう死ねないじゃないかって言うわけですよ。死ぬって売ってるもんねって言って、そうだよって言って、縮小困ったなって死神が困ったりとかね。あとなんかむちゃくちゃなんだよね話が。市場行ってさ、市場の先の親父に知り合ったらさ、親父がちょっと娘取り返して来てくんねえかって言うわけ、主人公に。でいいよって言って、 じゃなんでいなくなったのって聞いたら、いやなんか市場の娘がね、親父の娘がなんかすごい素敵な完璧な紳士っていうのを見つけて、その紳士の後ついてっちゃったら、その紳士がね森に入ってったんだって。で娘に言ったんだって、紳士が、あんたねこれから先ついてきたら本当一生俺から離れちゃ困るよっていうわけ。離れんだったら今だよって言うんだよ。その娘が分かったって言って結局ついてっちゃうんだよ。でついてったらさ、その自分の腕とかね足とかをさ森のその持ち主たちに返してって、もう骨だらけの体になって、結局最終的にその頭も骨も返しちゃって頭蓋骨だけになっちゃって、その頭蓋骨に娘が呪われちゃって、そこから逃げられなくなっちゃってとかって、それを主人公を助けに行くとかって話なわけで、あとね、まあ、エピソードばっかり話しちゃうとね、その後その主人公とその女に子供生まれるんですよ。そしたらこの子供、あ違う、子供の生まれ方、その奥さんのね手のね親指と人差し指の間がいきなりコブみたいに出てきちゃうわけ。でっかいコブ、そのコブがパカッと割れて、そこから赤ん坊が生まれてきたっていうわけですよ。そしたらその赤ん坊がさ、すっごい大きな声で鳴くし、すごい力があるっていうわけ。その大きい声聞くと、もう親父たち お母さんたち両親がもうやめてっていうぐらいで、すごい大食感で何でも食べちゃうっていうわけよ。本当に赤ん坊ですよ、何でも食べちゃって、でもう主人公たち拉致あかねっていうから、イエーってさ行ってさ、全部窓閉め切っちゃってさ、子供だけにしてさ、家に火つけちゃうんだよ。子供焼き殺しちゃうわけで、おんやーって言うわけよ。両親が子供殺すってのはなかなかないからさ。でその後パッとね戻ってきて、お母さんそれでもちょっと寂しいからさ、焼け跡のとこ行ったらさ、半分だけになった赤ん坊ってのが出てくるわけよ。そしたらまたおんぎゃーってなんか、それ連れてって歩くとかね。でもとてもこの奇想天外な話で、何これチュッツオラバカ野郎って思って読むわけですよ。でそのなんかいろいろその後裁判に巻き込まれたりとかね、なんか食糧難にあったりとかね、200ページぐらいの本なんだけど、なんか淡々とそれ語るんだよね、チュッツオラが。でこう言うとさ、なんか俺ハマったみたいでしょ。だけどこれね嘘でね、全然ハマんなかったからね俺ね。もう語り口が変でさ、なんかちょっとほらナイジェリアの人だったかな、で50年代ぐらいに書かれた本なんだけど、ナイジェリアの人でも嫌がるんだってチュッツオラは、割とその当時こんな変な英語で書かれちゃったらナイジェリアの人みんなバカみたいに思われるじゃねえか、バカ野郎って怒られたりとかね。でなんかこんな未だになんかアフリカのこういうの信じてるみたいじゃねえか俺らがって、そのやっぱ現地の人怒ったらしいんだよやっぱり。でいろいろと外国だとヒットしたらしいんだけどさ、途中でさ語り口は変わるからね、これこれこういうことあってこういうことになったんですよっていきなりさ、なったんですよっていきなり読者に語りかけたりするわけ、主人公が。お前何があったのってこっちは思うんだけどさ、でも実は俺は平気な顔してんだよね。それでいやで、まあ、初めてそのアフリカの文学っていうのをまあ読んだわけですよ。で最初のそれこそ死者の町に取り返していくっていうのはあーって思ったんだけどさ、やっぱさその土着的なものっつうんですか、割とその歴史とは興味ないんだ俺は。本当言っちゃえばクランプの正殿で満足してるとこあるからさ、ちょっとさ興味ないんだよね俺割と。だから神様出てきてどうとか言ったってさ、あそうっすかって俺なんか聞いちゃうんだよね本当。で半分の赤ん坊とかって言ったってさ、どんなもんかなって思ったりとかしたりとかして、全然なんか置いてきぼり食らっちゃってさ、置いてきぼり食らいつつもさ、読んでるとさチュッツオラすごく楽しそうに書いてんだよね本当。もういやもう面白くてしょうがないでしょってチュッツオラ俺に呼びかけてくんだけど、ああそうだねみたいなこう感じ、わかるでしょこの感じ、なんかああ温度差温度差、そう温度差ですよ、ああそうっすかねとかって言って、であの解説あんまはまんなくて、そしたら解説でさ、もう土屋さんって人がこれ翻訳と解説書いてんだけど、もう大好きなんだなチュッツオラのこと。この間三省戦争のあの書いた人もそうだったけどね、多いですよもう解説がもう前のめりになってるっていう、もうまるで自分が書いたんじゃないかと思うような熱い解説、びっくりするもの。もうチュッツオラほどの天才はこの世にいないんじゃないかみたいなこと書いてあるわけ。ほーって思うじゃんまずこっち。でもチュッツオラって人はねってもう解説また30ページぐらいあるからね本当に。もうこれこそ前のめりの解説ってまさにこのことでさ、本当 割とね、もうね、下手したらね、ちょっと俺のヤシ酒飲み本編以上にきっとね、小説、その文字の分量としてはあったね、あれ、ほんと。ちょっと俺が70年代から80年代まで全然仕事しなくなっちゃって、本当に寂しかったんだ、僕らは、とかさ、もうちょっと俺全然作品書かなくなっちゃって、もう日本の家電製品をナイジェリアで売るためにはどうしたらいいんだとか、そんなことばっか僕に相談してきたとかね。そんなこと言っちゃって、本当にもう、と思ってさ、だから、解説が面白かったのも分かんないですね、本当に。長くなっちゃいましたけどね。だけど、やっぱその、アフリカの文学ってこうなんだとか、その土屋さんはまあ、このヤシ酒飲みってんで語ってたけども、なんでちつおら一冊でそんなアフリカのこと全部分かっちゃったようなふりすんだよなって思っちゃってさ、やっぱりこの比較する対象がないっつうのがなんか悲しいよなと思って、俺が図書館行ったってアフリカ文学のこうなんて4冊しか置いてないからさ、本がさ。だからやっぱこうロシアとかそれこそ英語圏だと、またフランス語ドイツ語とかだとさ、割とその多いですよね、今でも再版されてるけど、やっぱアフリカ文学ってなかなかやっぱ読まれないっつうのは、この翻訳の読みづらさみたいなのも感じたんで、なんかそういうとこもあるんじゃねえかなと思って、お互いやっぱ切磋琢磨できないっていう状況にあるんじゃねえかななんていうとこもね、思ったりしましたね。さっきちょっと比較しちゃってちょっとかっこよかったねこれね。ヤシ酒飲みニュース潰してやったっていうぐらいだね、本当。というわけで今日の一冊目はですね、エイモス・チュッツォーラでね、ヤシ酒飲みでした。でね、まあ、2冊目ですけど、やばい、ちょっと俺ちょっと興奮しちゃったな、本当に。だからそれでいい本だと思われたら大間違いですよ、本当。僕嫌いですから、ヤシ酒飲み、はっきり言え。もう、ちょっと俺読みたくねえと思ったぐらいだからさ。だから、レビューの長さと、その、なんだろうな、自分のテンションっての比例しないんだね、本当にこう。三種王戦争なんかこの後30秒ぐらいでレビュー終わっちゃいましたからね、本当にね。で、今日の2冊目ですね。これもまた、ムレさんのあの本に書いてあったんだけどね、今日の2冊目。イタロ・カルビーノでね、木登り男爵。こりゃ来たね、これは来たよ。ダークナイトライジングの寂しさ吹っ飛ばした本とまでは言えないけどもね、一瞬吹っ飛ばした本ですねこれね。まあお話がですね、また19世紀イタリア、19、18世紀かも分かんないけども、ちょうどだからこの間戦争と平和と同じぐらいの、ね、年代も被るぐらいでさ、主人公がですね、まあ、イタリアの貴族の息子でですね、ある日ね、お父さんからね、カタツムリ食べなさいって言われるわけね、晩ご飯に。カタツムリ食べなさいって言われてさ、嫌ですって言って主人公言うのよ。コジモっていう12歳ぐらいの男の子なんだけど、嫌です、僕そんなカタツムリなんか食べたくありませんってこう言って、そしたらお母さんが怒っちゃってさ、もうそんなの外出てなさい、木に登ってなさいって言うわけ、お母さんが。そしたらコジモが木に登ったまんま死ぬまで一生降りてこなかったっていう、それで木登り男爵になったって話なんですよ。でね、まあそれカタツムリだけじゃなく、まあいろいろコジモっていうのは、まあいろいろ両親に反発とかしてたりするんだけども、これがね割と僕ハマっちゃいましてね、このやっぱ信念を貫き通すわけですよ、コジモって人が。で、出だしが割と弟から見たコジモっていう人の人生どうだったかってまあことを喋るんだけども、そういう語り口で進んでいくんだけどもさ、ちょうど4つ離れてて、うちの弟の大ちゃんと同じ年だからさ、あ、大ちゃんも俺のことこういう風に見てたのかななんて思いつつね。でやっぱ途中で来たのがですね、それで木に登ってもコジモ決して何引きこもるわけじゃないんだね、これ。いや別に引きこもるって言うと引きこもり悪く言うわけじゃなくて、その弟から見るとコジモって人はどういう人かっていうと、その人を避けない隠遁者だっていうわけですよ。隠遁者ってあってますかね、多分影に隠れるみたいなさ、でそんで読んでてさ、あ、これは俺の理想だって思ったわけですよ。でね、コジモその後スペインとかいろんなとこ行ったりもするんだけど、絶対にね地上に足つけないんだね、もう死ぬまで足つけなかったから、本当コジモって人はもう木を伝ってスペインまで行ったりとかっつうとこでさ、読んでてさ、やっぱ俺も壊れたいって思ったんだね、本当に。だから本当もううちのそばの木からもう電信柱ですか、まあ、この辺で言えばもうそこからずっと降りないっていう生活をなんとかしたいっていうふうに思ってさ、でそんでさっき言ったように人を避けない隠遁者って言われるぐらいですから、やっぱそれでさ、木に登って何するかというと本読んだりとか、あと自分でそのサバイバルっていうか、その生活を整えていくんだね。これですよ、やっぱりあるべき姿っていうのは。本当に うんうんと思ってさ、で木に登ったからこそきっと生まれた交流もあったと思うんですよ、小島的に言えば。だって木に登んなきゃ普通のおじさんですからね、年取っちゃえばさ。木に登ったからさ、周りからいろいろ小島さん小島さんって言われて、それでこう交流していく姿がね、あ、俺だって別にラジオね週に1回喋ってるだけでもいいのかも分かんねえなって思ったんだね、読んでて。でまあ、基本的にコジモって人が明るいんだね、あんまり落ち込まないんだ。ここに読んでて救われるんだよ、読んでてすっごく気持ちいい。だからこの本本当に読んでて気持ちいいなって思ってたわけで、あんまネタバレよくねって言っても言うとだね、うんうんと思って読んでたのよね、読んでたの、俺読んでたよ。そしたらさ、途中でさ女出てくるんだよ、女。コジモが12歳の時から好きだった女っつうのが大人になって出てくるわけで、この女っつうのはねとんでもないアバズレでね、その女とうまくいかなくなってからね、コジモがすごく落ち込んで発狂寸前まで行ったっつうんだよ。で俺はそれ読んでね、こんなバカ、まあその女は女でわがままな女だからある意味魅力あるっちゃあるんですけども、そのコジモが落ち込んだっつうのに俺許せなくてさ、本当になんでコジモ落ち込むのよって思ってさ、元気出せよコジモって思うわけで、もう自分はジョニーはですよ、天才 MC ジョニーはコジモだと思って読んでるわけですよ。だからジョニーコジモって名前変えたいぐらいなわけよ、本当に。で俺コジモだって思ってんだけど、その女にうつ抜かして落ち込むコジモ見たらね、全然俺と違うじゃねえかよって思ってさ、俺は全然こんなんでも落ち込まねえし発狂寸前まで行ったことねえよバカ野郎って思ってさ、あ、頭きちゃって、そっから暗いんだよ、なんか全体的に戦争が始まったりとかさ。でなんか解説によると、なんかその戦争が始まったところで、まあ、ロシアと吸ったもんだでまた入ってきて、でちょうどその時社会主義みたいなのがこう始まってさ、フランスでなんだっけ、ほら革命が起こって、そんで、まあ、イタリアもその影響を受けてつって言って、まあ、だからね途中であの戦争と平和の登場人物がなんか作品出てくるらしいね、一旦アレクセイだとかって言って出てきたけど、アレクセイの人なんて人出てきたかなと思って、もう戦争と平和も大感動したけども読んだの3ヶ月前ですから全然お話覚えてなくてさ、あ、そうかなんて思ってた、でもなんかぽいななんて思ってさ、でね、いや最後まで喋っちゃうと、まあだから途中200ページぐらいまではもう自分は今度から MC コジモだってやろうと思って、まあ、読んでるわけですよね。 で200ページぐらいでそのバカ女が出てきて、でコジモがせっかく飼ってた犬もなんか女に懐いちゃってなんか変なとこ行っちゃうんだよ。俺コジモのつもりで読んでるから、あ、俺の犬いなくなったと思ってまた寂しがるじゃないですか俺。で俺かわいそうと思って読んでて、で200ページぐらいからもう最後のあたりまで全然ハマんなかったんだけど、でもね終わり方はね、あ、カルビーノって人天才じゃねえかって思うね、本当にこういうね終わり方しなきゃダメだよっていう風に思うね。だからやっぱそのまあジョジョの4部今読んでるんですけど、まあ、ジョジョの4部途中まで面白かったけどもね、後半から面白くないね、あれ本当に。ジョジョ好きもちゃんと面白くないって言わなきゃダメなんだよね。だから本当にさ、言わなきゃダメなんだけども、なんでジョジョの話になったかっていうと、つまりこの風呂敷の畳み方ってやつですよ、やっぱり物語の。うん、よく言うやつ、これ本当に。カルビーのね、ほんとそこ分かってるよ、やっぱり。もう、終わり方は、ほんと100点つけてあげる、これ本当に。俺一番好きな終わり方です、これ。まあ言わないですけども、ここまで来たら言ってもいいんじゃないかと思うけどね、忘れちゃったから言えないっていう、まあそういうとこなんだね、うん、よかったってことは覚えてんだ、だからまあなんとかですね、皆さんもちょっと一瞬上から目線ね、コジモだから今俺もう足つけてないですから、あれから木登り男爵読んだから一回も外出てませんから本当にね、うん、でというわけでね、皆さんもなんとか頑張ってね、200ページぐらいからあんま面白くないけども、頑張って読んでもらいたいと思います。はい、というわけで今日の2冊目はですね、イタロ・カルビーノでね、木登り男爵でした。で、いやまあ最後の本なんだけども、いや今日35分喋りっぱなしなわけですけど、まあ途中でね休憩入ったりとかして、おいどうする、海何人来るんだとか、そういう話をですね3人でケンケンガクガクやってですね、でバーベキューはどうするとか、まあ、そういう話するわけですけども、いや最近スタミナついてきましたね、喋ることに関してはね、多分3時間ぐらいならぶっ通して多分いけると思います。はい、リスナーの耳がついてこれれば本当に、でも意外とこのラジオのリスナー、うん、持久力あるからね、うん、なんで急に部屋の間があったんだろう、うん、というわけで今日の3冊目はですね、久々新刊ですね、うん、去年出た本だから新刊でしょこれ、 今年出た本だったかな、うん、まあ、どっちか分かんないけど、今日の3冊目、沢西祐介さんかな、弘則さんかな、うん、名前調べてみんな、うん、でね、フラミンゴの村という、まあ、本読みましてね、この間あのほらいるでしょう、太宰好きで僕は本が好きだなんて言ってくだらねえ本ばっか勧めてくる又吉っていう芸人、まあ、名前も出しちゃいけない、名前出したらもしかしたら訴えられるかもしれないからワンコチ入るかもわかんないですけども、その又吉がさ夜中ミタパンブーブー出ててさ、パンクブーブーに勧めたの、パンクブーブーがまた汚ねえ顔とさ汚ねえ声でさ、酒の巣は何すかってこう聞いてくるわけ。もうミタパンブーブー見てるとイライラすんね、本当にな、ヤクザのさあれでレギュラー掴んだって何にも楽しかねえやって思うじゃないですか、お前らみたいな顔のやつが本読んだって分かるわけねえよって思うじゃない、パンクブーブーとか見てるとまず顔なんとかしてから本読めよって思うじゃん。だから又吉もこんなやつに勧めることねえんだって思ってたの、又吉が勧めたの、いやーフラミンゴの村っつのは面白かったですね、これ似てるでしょ、これ結構ね、あのどこが面白かったんですかってパンクブーブー聞くと、いや人物描写がすごく良かったですっていうわけ。うん、又吉に似てるかこれ結構ね、あの似てねえか、まあどっちでもいいんだけど、でまあ読んだので、急いでほら又吉なんか人気あるからさ、もう急いで予約しようと思ってパーって次の日図書館予約したらさスッと入ってさ、よしじゃあもうと思って、そしたらこれねまた舞台19世紀ですこれね、あの全部19世紀、19世紀じゃないと基本的に思わない、いや20世紀かも分かんないけど、ベルギーが舞台で、ベルギーの村が舞台で、そこでねある日突然ね村人の女たちがねみんなフラミンゴになっちゃってって話なわけですよ。で面白そうと思って読んだんですよ。で本当にいきなりフラミンゴになるんだ女がさ、で男がハッと起きたら奥さんがフラミンゴになっててなんつって言って、でどうしようって言って最初隠そうとするんだけど、その隠すのもこうバレちゃって、バレちゃったらみんな実はうちの妻はみんなフラミンゴになっちまったんだって分かっちゃってっても話なの。でおーって思ったんですよ。でスバル文学賞取ってるっていうから、おーって思ってさ、でねその天才読み手と言われてる芸人の中で一番読み手と言われてる又吉が人物描写が素晴らしいっていうぐらいですから、これは間違いねえだろうって読んだらさ、なんてことねえんだよ、ただのサスペンスなんだよ別に、フラミンゴになっちゃって隠しちゃって、それをこう謎を解こうとするっていう外から来たやつと、あの村人でもうフラミンゴの妻なんかいらねえんだっていうのが、まあ、殺し合いするってただそれだけの話でさ、バトルロワイヤルみたいな話じゃねえかと思って、要はこんな話なんかさあるんですよ、レザバードックスみたいな、誰が犯人なんだおめえかおめえかみたいなって、まあ言っちゃえば羅生門みたいなことですよね、まあ、藪の中的とも言われるようなやつ、ねえんでバカ野郎と思ってさ、だけど私だっていつも本勧めてるとかつけて大したことねえなと思って、そんな面白いと思わなかったの。でもさやっぱサスペンスでさ短いしね、だから先気になるんだね、割とどうなんのかなと思って読んじゃうんだよね。でもね特にだからこれといった感想ないんだよやっぱりさ。でフラミンゴになるっていうのは面白いわね、まあ朝起きてっつんで、でまあある意味ちょっとカフカの変身みたいなとこもあるじゃないですか、ちょっと変ね、いきなり変わってなんて言うと、でやっぱ思ったけど、やっぱ俺変身っていうのはまあ10年ちょっと前に読んでもう全然覚えてないけども、やっぱさやっぱあれってやっぱ人家族の話っていうところにしたっつうとかやっぱ上手だったのかななんて思って自分の中で比較とかしたりとかして、あとやっぱこの中途半端なこうサスペンス性みたいなものっつうのは、いやわかるよ、わかるわかるよね、みんなわかるよね、うん、そういうの、あのやっぱ読者やっぱ読んでほしいですよ、やっぱ東野圭吾とか読むね、そういう浅いやつらにはこういうのはいいんだね、いいんだけどさもうちょっとなんとかなんねんと思うんだね。であとやたらこうショッキングなんだ、なんかこうエピソード的に、でまあでねね、いやわかるけどそれよりもちゃんとまずやんなきゃいけないことあんじゃねえかってこう思うんだけどさ、やんないんだねそういうの。だからスバル文学賞だってさやっぱもうちょっとこう厳しく言ってさ、いやここ良くないと思うなってやっぱちゃんとはっきり言わないとさ、ほんとどんどんダメになっちゃいますよ本当文学っていうのはね。なんか読んでてさこんぐらいだったら って思うんだね。俺の前から小説書いてるけども、あ、俺の方が面白いやって思うんだよ。うん。笑ったけどね、自分でね、本当。でもさ、やっぱ、いや、大して面白いがねえなって思ったけども、やっぱ一冊書くっていうのはやっぱ大変だなってなんかね、自分で書いてみてやっぱこう思うんだよ。やっぱしかも西村さん年代が割とさ、イタロ・カルビーノとかカフカに比べたら近いからね、まだトルストに比べたらまだ感覚が近いところがあるのか分かんないけど、だから一冊書いたってのはすごいしと思ったよね、やっぱ改めて。だったら何だって言えるじゃねえかって、チッツオーラだってそうかも分かんないしさ。だよね、ヤシ酒飲みよりかは面白いかな。でも読み応えっつうんだったらヤシ酒飲みの方があるかも分かんないですね。さっき話したやっぱヤシ酒飲みだったらさ、ほら語れるじゃない。いやー、東野圭吾とか読んだんだ。あ、最近俺エニモスチュツオラ読んでって言ったらさ、合コンでモテること間違いなしですよ。だから合コンで落とすために読むチュツオラっていうことを考えると、フラミンゴの村よりもいいかもしんない。ほら、下手な読書好きの女に又吉が勧めててなんつって言ったらバカにされるかもわかんないですからね。厳しいからそういうとこね。というわけでね、今日の3冊目はですね、西村ひろのりさん、ごめんなさいね、名前ね、ゆうすけで、フラミンゴの村でした。はい、というわけで以上デビュー 2.9 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでね、ニュース 2.4 キロですけどもね、YouTube のさっきもらったコメント、読んじゃっていいのかな。あとなんだっけ、古畑任三郎というやつ、手紙行こうと思ったけど曲つないちゃおうかなってやつね、これ桃井かおり、これで桃井かおりと古畑任三郎ってのタグ入れられますから、ね、これで、それでもらったコメントはね、新谷亜希さんがレディオ 2.4 キロあと YouTube ナンバー86レビューボリューム2、幸福な遊戯にコメントを投稿しました。久しぶりに聞くといいラジオだねってこう書いてありますね。だともう一個書いてくれて、久しぶりに聞くからいいラジオって意味じゃないよ、勘違いしないでね、いつも楽しいよって。俺の性格分かってる。そうだ、毎週じゃあダメなんだって思っちゃうからね、すごい。俺は本当にさすがだわ、これいいコンボ、これいい追加、これ本当に、これも100点このコメントていうか、 YouTuber は本当に全コメント100点ですよ。もうヘルタースケルターの時なんか死ねとかね、あっち行けとか書いてありますよ。バイ沢尻って書いてありましたね。だから悔しいから別にって書いてあってさ、本当うまいでしょこれ。やや受けだよこれ。エンディング行こうかな、もう本当。ちくしょ、笑いや欲しいな、ちょっとさすがにな、もうそろそろずっと笑ってるやつ、もしくはボタンでもいいからどっちか作ってくれないですか、これ本当に。ボタン押すとあはははははってこう笑ってくれるやつ。というわけでニュース 2.4 キロですけどもね、今日の一発目はですね、これ久々バカ野郎出てきたね、減税日本の不祥事相次ぐ河合勝市議を除名する方針って知ってる。これ河合勝っていう市議がいるんですよ、名古屋の減税日本のね、そういう党があるらしいんだ名古屋に。そしたらその河合市議っていうのがさ、なんか調査費みたいの使って女と一緒に旅行行ったりとか、あと調査費使って漫画買ったりとかね、あとこの間なんかポルシェ乗ってんだよ、黒のポルシェ、ポルシェで追突しちゃって、でその追突された女の人が出てきたら、ぶつかってないんだがわやって言ってこう去ってったって、これ名古屋弁ね、ブーンって去ってったって言って、問題市議で、この問題市議がさ、問題山積みだから会見しようって話になって、会見したら会見で逆切れしちゃってさ、どこの曲やほんだらってこう怒っちゃって、関西弁だけどこれ、なんやなんやって言ってさ怒っちゃったっていうね、それでバカ野郎とかって怒っちゃったって言ってさ、とんでもないバカ主義が出てきたって言って、で僕こういう人好きですから、基本的にこういう人生破滅型のね、もう会見した時点でもうそんな会見しただけでも絶対ダメになるだろうって分かりそうなもんなにもかかわらずやってしまう人ってのはやっぱなんか、いや皮肉も込めてだけどやっぱ惹かれるんだね、やっぱこうレディオ 2.4 キロ向きっていうんですか、こういう人はさ。でまたこの河合勝市議っていうのがね、性格もバカだけどちょっと顔もバカっぽい顔してんだ本当に。 なんかちょっとこう名古屋っぽい顔っていうかさ、なんかこう名古屋っぽい顔って言ってそれで言ったら怒られるけど、なんていうの、こうバカしい顔っていうんですか。でそれでポルシェとか乗ってるから、ポルシェ似合わないんだよね、いくら乗ったって。あれ本当にさ、また黒のポルシェでさ、マスコミがバーっていう中さ、すごいスピードでその警察署にグーンってその事情説明するたびに来るわけよ。はまんねえなーと思ってさ、なんか、うん、この先どうなるのかなと思って、なんか悲しくなっちゃったよ本当に。なんかでもなんかサンジャポとか出そうだなって感じの人でしたね、でね、続いてのあれはですね、今週のザガール、今週のザガールはですね、広末涼子で、広末涼子がね、可愛すぎて監督から NG っつって言ってさ、あれ、あー消しちゃったかな、あーたたたた、ちょ待って、これだ。今度広末涼子あの映画出るんですよ、あのなんだっけ、あれほら、内田なんとかって人のね、鍵泥棒のメソッドっつって言って、この間あの辻堂のあの映画見に行ったら、あのポスターにサイン書いてあって、堺雅人と香川照之と広末のさ、はぁって思ったんだけど、触っとけばよかったなと思って、その広末の部分だけで、で広末がなんか割と今回ちょっと編集長役なんだって、感情を表に出さないだけど、撮影中にこう笑顔を出しちゃって監督から NG 食らっちゃったっていう、まあちょっとそういうやらせくさい可愛いエピソードなんですけどもね。いやー、だからいいですよそれは。まあ広末ですから、やっぱり無表情の広末なんて見たくないっていうところもあるわけですよね、やっぱり。可愛いね、やっぱりこの二人詰まったっても。で全身ショットツアー乗っててだね、ミニドレスで美脚を披露した広末っつって言ってね、可愛い人足も可愛いね本当に。いやいいですよやっぱり。まあ、鍵泥棒のメソッドね、絶対面白くねえから、まあ、劇場までわざわざ見には行かないんですけども、僕は昔あの広末の秘密って映画見てね、ああこんなつまんねえ映画なら見なきゃよかったと思ったんで、あの、まあ、本当は見てないんですけども、 JJ ですけども今ね、そんで、まあ、あんま見ないようにしてんだけどもね。 あとわさびって見たね、昔広末のジャンレノと出てたね、あれもなんだかよくわかんねえ映画だったな、あれな、わさびとある、あとあれ20世紀ノスタルジア合ってるか、あん時もだから皆さんね、広末のことみんなすごいバカにするけどね、俺そういうやつに対してちょっと待ってって言いたいんだけど、広末は本当にその20世紀ノスタルジアね、デビュー作ですよほとんど多分、その時から広末は広末でしたよ皆さん本当に。だから前になんかほらいろいろトラブった時あったじゃん、今にして思えば大したトラブルでもないんだけど、なんで大学行かねえんだとか余計なお世話だってやつ、俺だって大学はだって早稲田受けたくて3日で辞めましたしね、僕だって気持ちわかるんですよ、だからそういった意味じゃさ、だから余計なお世話だって思いつつさ、でいろいろ叩かれたじゃん、なんかセックス中毒だとかさ、でそしたらその時からなんか前に誰かが、あこのまま行ったらね将来吉永小百合みたいになれたのにって言ってたの、なんかネットのコメントで、あんなもんなりたくねえよ、こっちから願い下げだよって思ったね本当に。あんなアコースの CM しかもう仕事ねえようなやつなんでなりてんだこっちって言って、おすぎが言ってたよ、ピコだっけ、おすぎがもう吉永小百合の悲しさはね、もうこんだけ長く女優やってても一番最初に出たキューポラのある街が一番いいって言われるとか悲しいわよって言ってて、言ってやってくれよって思ってさ、本当に食ったらね、北のゼロ年とか見てないんですけどもね、本当見てないから何も言えないんだけど、こんなそんなもんこっちからの願いしたけど、広末は広末のままでいいんだってね。まあ確かにちょっと旦那問題ありますわね、なんとか潤、あのさ名倉潤でもまあ何でもいいんだけど、本当にさ寂しかった、あれ見てさ、あんななんかろうそく垂らしちゃうなやつ、耳も垂れちゃってね、本当ああいうやつ徐々に出てきましたよ本当に、キャンドル潤みたいなやつ第4部に本当、まあ、そういうわけで何言いたいかというと、俺は広末が大好きだっていうね、本当俺の左隣は空いてるよってことをこのラジオ通じて言いたいですよ本当に、でね、続いてのニュースね、まあ、今週まあやたらジョジョの話してますけど、なんでジョジョの話してるかというと、ジョジョがほらアニメ化になるでしょ、でちょうど今日46巻読み終わって、もうあと1巻でもう第4部が終わるってところまでまあ読んだわけですけども、でね、ジョジョのアニメの PV 公開って言って、キャストはジゴウルジャンデって言うんだけどね、もうこの絵が汚すぎるっていうんでちょっとびっくりしちゃったっていうやつ、やっぱりさ、で一部からやるらしいんだけどさ、でカウントダウンするんで、 8、7ってその数字にたびにそのパートの主人公たちがアップになってさ、で1っつうとこう最後この一番最初のジョジョのこのバーって出てくるんだけど、やっぱ雰囲気出ないね、絵だと荒木さんの絵っていうのはこうアニメだと。もうね、いやまあそんな俺ジョジョ4部まで読んだけど別に大ファンってほどファンじゃないけどもさ、全然違うわと思って、多分これ4部とかきついと思うよきっと、このまんまやると、このまんもしやるんだとしたら。で前にプレステ2でゲーム出てたけど、まあなんか割とほら漫画の絵をそのままこうやって再現したみたいな、ああいう方が意外といいんじゃないかね。これはちょっと、いや声優もどういう風になるか分かんないね。きっとディオかそのなんだ一番最初の主人公のどっちかはきっとなんかタレントがやるんじゃないですか、玉木宏とかそういうのがきっと、なんかやりそうな雰囲気あるけどね。いやこれはもうやる前から失敗一周がすごくするね、これ本当、で続いてニュースはですね、最後、まあ、今日ランキングありますからね、ささっといかないと、今日の最後はですね、人気夏アニメランキング1位はというわけでベスト5だったらこれランキングでもよかったんじゃないかって話あるけど、第5位境界線上のホライゾン2、4位タリタリ、3位ドッグデイズで、2位が薄桜木両名録読めないで、1位ソードアイアートオンラインというわけで一つも知らねえっていうことでね。でなんでこのニュースやったかっつうと、やっぱこの 5個のうちどれか1個はやっぱ俺ら3人で見てもいいんじゃねえかって思ったわけですよ。で毎週レビューするわけ3人で、今週のソードアートオンラインどうだったっつって言って、よくねえあんなもんちょっとこう言って、いや俺は好きだけどねって言って、ほらあいや俺だって本当は気に入るわけはないんだけどもさ、やっぱほら3人で悪口言っちゃったらさ、ねえ見てる人気悪くするから、俺そこあえて本音言わねえからさ、そういうことやってもいいんじゃないかなと思ってて、まあそれだけの話でした。はい、というわけで今日はこのコーナーが久々あります。ランキングに行ってみよう、来ましたね本当、ランキング 2.4 キロですけどもね、今日のランキング 2.4 キロ、毎月これですね、本のランキングで全部悪口言うっていう、まあ、そういうコーナーです。はい、というわけで今日はですね、丸善純駆動の総合ランキング、あ、純駆動のランキングか、純駆動の総合ランキングトップ10、まず第10位から6位まで。第10位戦後史の正体、9位三木亮介さんで三木亮介のロングブレスダイエット、ああやったねこれ、ふーふーってやつ。で8位西原理恵子で生きる悪知恵、だよ人の言うこと言う前に自分のことなんとかしろよって話で。7位原豊さんで解決ぞろりのメカメカ大作戦で、6位、梨屋有恵さんで心屋で、そんな10位から6位だったんですけどもね。10位戦後史の正体って、正体と言ってる割に書いてる人は書いてないんだよねこれね、誰が明かしてるのか知りたいっていう、そっちに謎を知りたいって感じあるけどね。で三木亮介のロングブレスダイエットやってた前ポンで、で芸人がさ習いに行ってさふざけてやるじゃない、うわできないとかって言うとさ、ミキさん怒っちゃってちゃんとやってくださいって怒っててさ、それ見た瞬間にもうやりたくないって思ったっていう。で8位サイバルリエコね、あれだろサイバルリエコ、なんだっけあたしんち、あ違う合ってる、漫画家、漫画家だよね、すごい家住んでたんだから本当に。解決ゾロリのメカメカ大作戦ってなんですかこれ、あゾロリ昔絵本ですか、絵本じゃない自動車、あ自動車って言いそうになったけど自動車ね、うん、あれ か東野圭吾見たら連続殺人起こる話かなと思いましたこれ、心屋つんなんですかこれね、心屋、あやっぱ時間ないからもうダメだ、あの詳細調べてくださいね皆さんね、なんでこんな強気なんだろうな本当。でもなんか心屋っていうタイトルだけでなんかありそうだな、テレ東あたりのこう5分間のミニ番組でさなんかさ、うん、で続いて第5位から1位まで。第5位あーまた来た、渡辺和子さんで置かれた場所で咲きなさい、やだよ別のとこ移りたい。で4位あ俺のライバル有川博で空飛ぶ、広報室で。3位スマップスマップコンプリートブックボリューム3ブルー、2位あー阿川佐和子で聞く力、1位三木亮介で 三木亮介のロングブレスダイエット質痩せ最強ブレスプログラム、売れてんな本当にな。畜生、俺らも次ダイエットコーナーやろうか本当にね。最近俺らも中性脂肪が気になる年齢ですから、やっぱりさ、ここはちょっとね、何キロ落ちたかとかね。俺も今53キロありますから、これ以上もっと体重を落としたいって感じになってきましたからね。やっぱり危ねえか、172で53キロだからね、もっと太れって言われて、だから本番前に行ったんですよ皆さん。本当今1週間で3キロ太ったから、年末はもう95キロぐらいになってるはずだって言ってね。そしたら今度みんな太りすぎだって言うんだろうって言ってさ、どっちかにしてくれよってさっきね喧嘩になったんだよね本番前ね。だから僕もちょっとですね、三木亮介さんの話をですね、阿川佐和子の聞く力を読んで身につけて、三木さんの話を黙って聞いてロングブレスダイエットやって体重をベストに整えたいと思いますね。うまいことまとまったね。というわけで以上ランキング 2.9 でした。続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.9。
はい、というわけでエンディングですけどもね、終わっちゃいますね本当に寂しいな本当に。もう友達と会ってもあの心ない会話してますから、本音を言えるのはやっぱりこの1時間だけ。あの僕にとっては毎週水曜日9時、カトパンを横目で睨みつつですね、可愛いなと思いつつ、カトパンの声をずっと聞けないっていう日々がもう2年ぐらい続いてますね本当。しみじみしちゃった本当。だからこれ木曜日に放送を変えようか、これ本当。トンネルズなら見なくて済むんだよ、もう面白くねえからさ本当。そんな愚痴言ってもしょうがないけど、あのそういえばあれだってさ、収録日の次の日はドラゴンクエスト10ですか、11、12でもまあ何でもいいですけども、10だ多分ね、の発売日ってことでね、もう並んじゃってるらしいですよ。僕が行ってる、まあ、ビッグカメラっていうね、まあ、量販店あるんですけど、大きい家電量販店、山田電機にも買収間近っていう噂がありますけど、そこからもううちまで並んじゃってますよ本当に。大ヒット作だねもう本当。来週はもう1キロぐらい、うちから富士山まで1キロちょっとあるから、長蛇の列でもう外うるさいんだよね本当、さっきから本当。あっち行けなんて言ってんだけどね本当。だから多分5000万本ぐらい売れるんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、僕もこの後並びたいと思います。はい、というわけでこんな感じでしたね1週間。はい、というわけでなんだろう、というわけで言い過ぎだけど、以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。